はい、さい、沖縄ワッターバンド、今回で63回目、やいびん。この番組はあなたの思い生放送、インターネットラジオ、ユーストリーム制作配信、クリックボイス沖縄の制作でお送りします。青沖縄は沖縄県内外海外に住むうちなんちや沖縄を愛する全ての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。誰か、
最近のニュースはもちろん、沖縄がずっと抱えている問題や日頃の生活で見つけた面白い出来事やイベント、美味しい食べ物などなど、実にバラエティに富んだ内容を私たちが自由にセレクトしてフリーダムにお届けしていきます。うちなんちのうちなんちによるうちなんちのためのラジオ、もちろん沖縄が大好きな方、興味がある方など大歓迎です。
青沖縄ワッターバンドでは皆様からの、ツイートをお待ちしております。送り方は今お聞きのユーストリーム右側のツイッターのアイコンをクリック、アカウントとパスワードを入力してログインしてください。ツイッターで皆様もどんどん番組に参加してください。
はい、サイレオナです。
ニーハオニーハオ、ユコです。ニーハオ
ハイタイエミです。
はい、サイ大作です。
はい、今日はこの辺でお送りします。はい、また2週間ぶり
そうですそうですが、ちょっと変声期で声が、なんか調子がポリープが、
はい、大丈夫ですか。
2週間何がありましたか皆さん。え、何もない何もない。
あ、ホットな話題で言えば、うん、昨日あのコーナーの優勝旗を見てきました。県立博物館行って、
今前見てきました。
シンクのシンク
シンクとシコンシコンと、
それが言いたい、うん、
あれあそこはシンクじゃない、うんうん、両方見ました。
両方だよね。
そうそうそうそう、
シンクとシコン、
シンクは夏、
赤と紫で行こう
分かっていなかった、すいません。
うん、すごかったね、うん、みんな
そうそうそうそう並んでてから、ね、
熱も汗染み込んでそう。やっぱね、うん、何十年ものの歴史がやってて、あの染み込んでてすごいなと思った。うん、見るのテレビで見るのとは全然違くてさ、すごいよね、うん、でもさ、それ以上に暑いといえばさ、うん、あのあれじゃない、地方選挙。
地方選挙
なんだった、ちょっと略してるよねうちね、
地方統一
選挙、うんうん、あの名護ちょっと感動した、あの何だったっけ、名護 の, あのあほら、はいはい、賛成派があの、はい、多数を占めるんじゃないかって言われてて、うんうんうん、結局蓋開けたらあの基地反対を表明してる人が過半数を、
うん、今の稲峰市長を支持、まあうん、する側が、うん、そうそうそう多かったってことね、うんうん、
まあ、ちょっと残念だったのは、まあ、私個人的にはちょっと合わせあの埋め立て推進
そうだ、ね、
多いだよね、うん、今 の, あ の, その市議は、あの選挙の後、うんうんまあ、そんなこんなのさ2週間なんですけれども、うん、はい、今日のトピックは
そういうフリってあったっけ
なんか分からない、
テンション上がってるの、まあ、今日のトピックはヤンバルクイーナリンカと、はい、子宮頸がんについて、
ね、そうです。リンカってはい、はい、何でもない
ロードキル、
ロードキル、そうそう、はい、うん、
はい、じゃあ今週はじゃあこれでいきましょうね。
はい、
はい、青沖縄ワッターバンドは未来の沖縄のために今考えて行動していくのはワッターバンド、私たちのバンドよという思いでやっています。この後10時まで
11時まで
11時まで
驚き終わってほし
い、今これ20時で直したのを気づいて
11時まで
お付き合いください、はいはい、お
Bingo!
はい、沖縄あれこれのコーナー、今日はヤンバルクイナリンカということで、エミさん、はい、
今週も私担当させてもらいます、はい、この2週間でなんですけど、ちょっと私が気になった記事があって、はい、で最初に見つけたのは先週9月16日 の、うん、はい、あの沖縄タイムス の、 あの記事だったんだけど、はい、どの内容かって言ったら、うん、あのクイナの交通事故死過去最多、うん、で、はいはいはいはい、今年今9月15日現在で、30件発生しているんですよ。
合計
30件、
今年だけの合計、
今年だけで、
うん、と聞いていい、
はい、
毎年さ、そのクイナの記事を見るたんびにさ、うん、過去最多って見るわけ、
うん、そう
増えてってる、
だんだん増えていってるんですよ。
怖い、
はい、で今までは、2007年の23件が最多だったんだけど、うん、もう9月の時点でそれを大幅に上回って今年30件になっているっていう記事を見て、うん、で、まあ、衝撃を受けたんですけど、うん、この記事にはクイナだけじゃなくて、うん、あのケナガネズミっていう
ネズミ、
はい、うん、これも天然記念物なんだけど、うん、この交通事故死も12件っていうことで過去最多、うん、
これもヤンバルの動物、
はい、そうですね。でこれあのケナガネズミに至っては過去最多だった2008年1年間の数をもう今の時点ですでに5件上回ってるっていう内容を見て、であの啓蒙活動っていうか、うんうんうん、ドライバーの意識を高めたりだとか、うん、そういった活動は進んでいるはずなのに、うん、なんで一向に減らないんだろうっていう、うん、減らないどころか、うんうん、なんで増えてるんだろうってちょっと疑問にショックだったの、うん、プラスその原因は何かっていうのを疑問に思って、うん、でちょっとみんなで考えてみよう、はいはいはい、みたいなと思ってこのトピックを選びました、うんうん、でついでになんですけど、うん、ロードキルで検索したら、うん、あの西表島の西表山猫の子猫も、うん、あの実は9月10日に、うん、あの発表が出てて、うん、2001年あの過去最だった5件と今の時点並んでるんですよ、
うん、ちなみにロードキルって何？
あ、ロードキルっていうのは、うん、道路で
道路で
車に引かれて、うん、あの動物が巻き込まれて、まあ、死亡したり怪我したり、
それをロードキルっていうんだ
ね。ロードキルって
言います。間違って道路キルって
道路キル、ごめんなさい、道路キルって途中で言うかもしれないけど流してください。まあ意味は変わらないよねということで、はいはい、そうですね。でちょっと調べてみようと思って、うん、でまずちょっとヤンバルクイナって何かっていうとこから振り返ってみたいなと思って、はいはい、うん、そうですね、ウィキペディアを開いてみました、
はいはい、
でウィキペディアによると、うん、ヤンバルクイナは、うん、あの1981年に新種として、うん、あの正式に記載されたんですよ、うんうんうん、それまでもなんかあの地元の人とか、うんうん、こう調査してる人も見かけていたりはしたみたいなんですけど、うんうん、1981年に個体を採取して他の鳥と比較したところ、うん、これはどうやら新種らしいということで、うんうん、あの正式に新種になったという経緯があります。で今はあの国の天然記念物に指定されていて、うんうんうん、あの沖縄本島の北部に固有して存在する、
北部にしかいないんだよね、
うん、そうですね。
もう時とかと違ってなんか中国の時もいるんでしょ、時は、
うん、そう、もうヤンバルクイナは沖縄の北部、うん、
沖縄しかない、
沖縄本島の北部だけにしか存在しない、うん、で発見した時1980年代は1800羽ぐらい推定でいたらしいんですけど、今はもう発見されて20年以上で半減して、今はだいたい700余りぐらいだろうということを言われていますね。
なんかどっかのおばあがさ、おばあか分からんけど、引かれるぐらいいっぱいいるんじゃないみたいな。いっぱいいるから大丈夫じゃない
。皮肉だね。めっちゃ皮肉ですね。
そういう人もいるみたいな。
ああ、そうなんだ。
いっぱいいるから引かれてるんじゃないのみたいな。
ああ、でも、まあ、認識の違いとかもあるかもしれないですね。なんかあまりこの価値、希少価値がわからないっていうか、もしかしたら地元の人は昔から見てるから、それがなんか重要な種っていう認識はなかったりもするかもしれないし、
その地元からもともといるって言ってたから、 その国頭のあだの人たちだったかな、うんうん、もう本当に庭にも来るって、
うん、で家の庭
そうそう
すごい
かわいい。
そのまずヤンバルクになって誰が名前つけたかって言って言うぐらいっていうのは地元ではあがちって言ってさ、
ヤンバルクにあがち、
うちなぐちなのかその地元の名前で赤地って言って、誰がじゃあヤンバルクやって勝手につけたかってから、俺なんかずっと前から赤地って言ってるみたいな、
また
書いてる、
うん、あがち、あがちゃ、うん、であと山どいとか言うみたいですね、って言われてたのが
もともといるんだよ、
ね、そうそうそう、
であんまとっても身近ですごい可愛がってるってさ、うん、でなんか聞いたあのヤンバルクイナの保護活動してる NPO の動物たちのお医者、はい、あ病院にの人に聞いたら、うん、その庭に、うん、自分なんか庭に来るヤンバルクイナがデージ可愛いって言ったら、
うん、
このクイナが一番可愛いって言ってて
そ,
その近所の友達隣の人が何言ってる、俺なんかのヤンバルクイナの方がデージ可愛いって言って
クイナ自慢
ってちょっと言い争いになってさ、
親バカだ親バカ
で、それをその保護活動の先生とかは、うん、いや多分これ同じクイナだと思いますって言いなかったあまりにも
同じ答えだったわけ
白熱
しとは言えないぐらい、もうすごい可愛がってるっていう、勝ってはないけどやっぱり愛着があるって、もともと昔から
やっぱ地元にはこうやって昔から存在してたから、うん、あの可愛がられていると思うんですけど、うん、で反面あのどんどんどんどん数が減少していって、
うんうんうん、
で一番の原因っていうのは、うん、あのマングースとか野猫とかによる捕食が大きな原因なんじゃないかっていうふうに言われているんですよ、うんね、で年々このあのヤンバルクイナが生息する生息域っていうものの南の限界、
うんうん、
この南限がどんどん、うん、線が上がってきているみたいで、うん、っていうのはあのもう生息域がだんだん迫ってるっていうのを示しているのプラス、うん、この南限の北上の割合が、うん、マングースの北上とちょっとかぶってるみたいで、うんはいはい、やっぱりこのマングースとか外来種によって食べられているのが多いんじゃないかっていうのは言われていますね。でも今日はちょっとその外来種ではなくて、うん、あのロードキル、
うん、
についてあの、はいはい、焦点当ててみたいなと思ってます、うん、でここで1年間にどれだけ、うん、1年間を通して何月に一番事故が多く発生しているかっていうデータを、うん見てみたいんですけど、
うん
環境省の発表によると、
うん
繁殖期である、うん5月頃が一番多いらしいんですよ。で今年発表されたデータを見ると、
うん
まあ、発生件数も4月から7月にすごく集中しているんですね、
うん、
ちょっと何件っていうのをさっき調べたはずなのでどこ行ったかな、
うん
まあ
まあ、4月から7月がもう卵を、ねうん、そうそう生まれる時期で、うん
はい、
やっぱその時に親鳥も出るってことなのかな、活動が活発になる、
活発になるみたいですね、うん、餌探したりするのかな、うん、で、ね、今年は1月発生件数が1件、うん、2、3月はなくて、
うん、
4月一気に7件、
うん、
で、あ、発生件数っていうのはロードキルの発生件数なんですけど、うん、事故の、
うん、
で5月が6件、6月も6件、うん、で7月に8件で8月は1件で9月は1件になってて、で合計もすでに30件発生してるんですね、うん、で調べてみたら30件の事故があったうち、うん、2羽はあの保護されて、
うん、
であの放鳥されてるっていう例も、うん、あのありました。
そうそう、なんかだから連絡早くしてちょうだい、うん、なんていう、引いたからって言って、うん、そのままにしないでほしいって言ってね、そ
う
そう、うん、なんか助かるんじゃないかみたいなとか、
うん、
罪悪感とかでどうしていいかわからないとか、
うんうん、あの恋じゃなければ犯罪にはならないらしいので、う
ん、でどこに連絡していいかわからんからってことでさ、
はい、
その動物たちの病院、うん、NPO の人も言ってたけど、うん、もうトラックにあとかトランクとかに入れたままにしてから、そのまま仕事関係からとか、ほら仕事の途中、
そうかそっか、
それで、うん、遅れたとかも、
うん、
あったりするってさ、
うんうん、
でもほらでもどこに持っていってからいいかわからんからっていうのもあるんだろうけど、
はい、ですね、ちょうこのドライバーの意識を啓発するためにチラシがあって、
うん、
4つそうか、
できる、はい、こっちから
で気をつけてヤンバルクイナー、 そうですね、うん、2っていうのがあるんですけど、うんうん、次のページにあのどこに連絡したらいいかっていうのが載っています、うん、下の方に、はい、で万が一引いてしまった場合とかまたは、うん、あの目撃怪我している鳥を目撃した場合は、うん、環境省野
生保護センター、
はい、に連絡してくださいっていうのもあります、うん、はい、これはあのネットで調べたら出てくると思うので、うん、はいはい、見てみてください、はい、でロードキル、うん、国とか県はじゃあこのロードキルに対してどんな対策しているんだろうということで調べてみたら、うん、あのさっきのページ見ていいですか、道路環境を変えるっていうことで、うん、いくつか取り組みをしているみたいなんですけど、
う
ん、
もうじゃあ道路がもう生活圏を横断してるから、
うん、そうそうそう、もうあのこの道路っていうのもやっぱり生活には必需の道路なので、うん、共存を図るのが一番の目的、うん、あの種も大事にしながら、うん、人もあの生きていこうということで共存の環境を整えているんですけど、うん、まず、うん、あのなんだっけな、ドライバーがマングースを発見しやすくするための工夫ということで、うん、あの道路の形を変えているんですよ。あ、道路の形を変えたりとか見晴らしを良くしたりとか、
そのあは飛び出し見晴らし良かったら、
はい、
クイナが歩いてくるの見えやすいんじゃないかと。
そうそうそう、でちょっとその資料がここにあるんだけど、こうやって見れるんですかね、うん、あ、上に映ってる、あ、待って、
うんうん、めっちゃ覚えた、
これだな、これあの上の写真、うんうん、あ、
これ写してもらえますかね、
写、うん、せますか、
インターネット、あ、できた、
うん、あ、ちょっと小さくて分かりにくいかもしれないんだけど、はいはいはい、この
これもっと拡大できそうだよ、なんか上に 122% って書いてね、
あ私が拡大してる、
あ、これね、
うん、
この道路の、うん、ここ草ぼうぼうしてるところとかを、うん、取り払ってほら見た目もあのすっきりで、はい、これによって早期発見、
あ、こんななっちゃうんだ、でも
それはちょっとありますね
めっちゃ自然なくなった感じですね、
はい、だからもう いろんなジレンマとかあると思うんですけど、あの何を優先にするかっていうので、うん、このここ伐採して、うん、こう張りコンクリートをやったりとか、うん、見つけやすくしたりしてます。で、はい、でまた他には、うん、あの側溝、この道路の脇の溝に、
うん
うんうん、
ちょっと見せ、もうちょっと拡大してみ、
これよく分かんないかもしれないな、あ、これがいいな、こうやって側溝を改良して、うん、
拡大してあげて、
はい、
うん、そうそうそうそう、
はい、
うん、
こ、
あの、ここ左の図が改良前で、はいはい、要はもう水、うん、
落ちてしまった
ら、うん、なんていうの、水な、速攻、うん、水
かな、あの 水を流すための水はけのための水路、
だから 30センチ下がってるんだよね、
うんうんうん、でそこに水が溜まってしまって、うん、で改良前は右も左も同じ、うん、90度、まあ、うんうん、言ってしまえば90度なんですよ。だから一回落ちてしまったらもう脱出できないっていうのを改良して、うん、片側、これ道路に面してる側は90度で、
うんうん、
で山の方に向かってるところはゆる、あの勾配をつけて、
うん、
で脱
出ができるようにっていう工夫とかもしてる。
これなんかその聞いたら、そのハカメとかも餓死、うんうん、餓死してしまって、
ああ、
出れないからね、
出れないから餌が落ちてくるのまたんときにさ、
はいはい、
電子コンソールです。
落とし穴
です。本当に落とし穴。
なんか水で溺れたりもするらしいんですよ。
あ、なるほどなるほど。雨ってからね。
だから、そう、それを今改良してるみたいですね。はいはいはい、ただヤンバルクイナはなんか脚力があって、うん、これを飛び越えちゃうらしいんですよ。うん、
あの、この幅、
はい、
この速攻の幅を、
この速攻の幅っていうか、高さを、
うん、高さも、
だから道路に飛び出してしまうとかっていうのもあって、うん、ちょっとあの運動能力が高すぎて、うん、対策も難しいっていう課題もあるみたいです、ね、飛べないけど脚力は強くてめっちゃ走るみたいですよ、
うん、
で、あ、そうですね、これもまたこの U 字型を改良して、うんうん、あのひよっことかこのひなとか、はいはいはい、あとシリケンイモリ、うん、他の小型あの動物も脱出しやすくしてますね、うんうん、 で、これ、ひよこ使った実験なんですけど、これ、勾配上がることができたので、あの、クイナのヒナも大丈夫だろうっていうことを言ってます。で、他には、あの、アンダーパスって言って、道路の下に、こう、あの、なんていうのかな、トンネルを作って、これは動物たちのトンネルなんですけど、上で防いでいる分、フェンスとかで道路渡れなくしている分、対岸側、向こう側に行きたいときは、このアンダーパスを通るように。要は
道路の下にトンネル作るみたいな。
そうそうそう。で、そこ、ここにトンネルを通すことによって、あの、自由が移動にできる。この移動範囲も広げられるっていう工夫をしてるみたいですね。で、これは、あの、ボックスカルバートって言って、この、
ボックスカルバート？
これボックスカルバートかな。ちょっとわかんないんだけど。
多分この、なんていうの？四角い、なんていうのかな、トンネルみたいなやつのブロックのことをそう言ってたはず、確か。
そうそう。それを設置して、もうトンネルっていう。
要は、小動物用のトンネルのことをボックスカルバートっていう。
多分その。
トンネル全般とか。
全般なのかな。
言いますね。で、これは、あの、ボックスカルバートは設置するものなんですけど、これ県の取り組みなんですが、国のものを見てみたら、あの、既存のものがあるみたいで、ちょっと どこにあるのかわかんないんだけど、道路の下に、こうやって、水はけを良くするためなのかな、ちょっと、この用途はわかんないんだけど、すでにこういうトンネルが、
もともと
あるトンネルがあるみたいで、でこれは照明をつけてるんですけど、暗い溝に照明をつけることで、あのクイナとか他の鳥を誘導して通りやすくするっていう工夫もしてるみたい
です。鳥は暗いところに入ろうとしないってこと。
そうそうそう。で明るいところ、あ、明るくすることによって、で20年度では22回あの横断が確認されてて、21年度でも6回確認してる。で日記に減らしたと点灯個数を減らしたところ、横断は確認されていないんですけど、今もあの2機でモニタリング実施して、かつ、
省エネしながらってことですね。
そうですね。あの、状況、どういうふうに活用されているかっていうのを、あの、見てるみたいです。これが、そうです。こういったのは、あの、全部ネットで公開されてるので。
ロードキルで調べたら大丈夫なの？
あの、出てくるので、はいはい、後で詳しく知りたい方また見てください、
はいはい、
これ閉じて も大丈夫です、はい、でこういうふうにいろいろ道路改良したりとか、あのまたチラシを配ったりして啓蒙活動、ま、意識付けは進んでるんだけど、もうそれに比例するようにスピードの速さ、このが、ね、発生件数の速さがとどまらないのがやっぱり悔しいなっていうところがあるので、あの県とか国の整備を待っててもやっぱ解決しないと思うんですよ、運転するのはやっぱり人間だし、
自分の中だからね、
はい、この道路を通るときとかは絶対もうヤンバルクイナが出るっていう、
思
いながら走って、で意識しながらドライブしてほしいなと、自分も含めてしたいなと思います。やっぱなんかドライブとか楽しいと思うので、仕事だけじゃなくてもヤンバルの森に行こうってなった時、
多分ヤンバル通る時ってテンション高いんだよね、
そうだ
仕事先がなかなかないから遊びに行くってことさ、休みの日に、
はい、だからあのもしかしたら、周りの自然とかに気を取られたりとか、もう何にもないから、スピード出しすぎて、間に合わなかったりとかあるかもしれないので、あの、どこの、目撃が確認されてない地点でも、発生はしてるらしいんですよ。県道、国道全体で。なんかそういうの、事実を分かった上で、それを踏まえて、運転を気をつけたいなって思います。で、あ、最後に、この、発生する時間帯が朝方と夕方に集中してるみたいなんで、マングスは、マングスじゃない、クイナは中高生、昼間活動するので、気をつけたいなと思います。で、万が一、どんなに気をつけてもやっぱ万が一っていうケースがあるので、引いてしまった場合とか、または怪我してる、マングス、ごめんなさい、クイナを見つけた場合には、通報して、助けて、欲しいなと思います。やっぱみんなで守らないと、沖縄の自然とか動物っていうのは守っていけないと思うので、
そうそうそう、だから引かれた時に、大体親鳥が引かれてるさ、育たないさ、子供全部死ぬわけ、もしこれを孵化する前のものを、その保護センターの人とかが見つけてくれない限りは、 なんかで食べられるかもしれないさね、
うん、
でしかもあのクイナの赤ちゃん、
うんうんうん、
根っことか要は地面で生まれて育つわけ、
うん
うん、あ
やばいさ、もう天敵だらけって感じしない？
あ、そうなんだ。
木の上じゃないってよ、
うんう
ん、はいはい、
だからもう本当に親がいなかったらよきゃお姉さんね、
うん、そっか
そっか、
うん、びっくりした、その写真見てから、
うん、
地面に黒いクイナの赤ちゃんが、
うん、
ね、ひよこみたいなのが、
うん、あのなんていうし、うん、惹かれてる写真とかも公開されてるんですけど、うん、結構やっぱ衝撃が強いので、
うんうん、
その電話番号って今音声で言えますか？
言っていいのかな？
はい、
あ、なんで？
いいはずよ。
なんか見せて
みたいな。前言おうとしたら、うん、なんか言うのはちょっとやめてって言ってたよ。
あ
っ、殺到するかもしれんって言ってから。
あ、そういうこと
言ってたんだけど、
大丈夫と思うんだけど。じゃあ、
うん、
環境省やんばる野生生物保護センター、
うんうん、
国頭村にあります、
うん、
と、あとヤンバルクイナ、
うん、
救命救急センターっていうのがありますので、うん、
携帯も載ってるよね。
あ、そうですね、携帯も載って、多分これ職員に書かれるのかな。
そうそうそう、うん、だから気にしてたんだと思うんだけど、
はいはいはい、
あの縦札でヤンバルの森とかに、
うんうん、あ、あるんだ、
電話番号も書いて縦札が、
うん、
設置してるみたいな、
うんうんうん、じゃあそれを万が一の時は
見て OK だったら今度確認取ってから、うん、放送しますけど、
うんうん、そうなんだ。
あ、 OK だったらブログの方に、
あ、そうですね、う
ん、載せますので、
だから、はい、あ、
うん、
沖縄の動物たちと、
うん、
まあ、北部だけに限らずに、
うん、
なんて言うんだろう、いいハーモニーを保ちながら生活していけないな、
うんうん、
あ、していきたいなと、
うんうん、
新聞を読んで感じました、
うんうん、
はい、
はい、
そうですね、
はい、
ありがとうございます。
学生みたいですね。
じゃあヤンバルクイナのちょっともっとね、
うんうん、
クイナに限らずね、
動小、うん、そうです、
小動物についても、うん、自然についてもちょっと思いを馳せてみましょう、はい、
うん、
はい、沖縄あれこれのコーナーでした。はい、さっきのツイッターね、うん、
はい、
ちょっと1個か2個これ、
はい、沖縄さん、ドライバーの皆さん、林道を走るとき小動物に気をつけてほしいですね、
うん、
あとはこれなんて読むんですか、そう、
スボルメ
さん、
うん、
ハブもリアルに見たことがない。
ウケるんに、このチワワの顔で言われてもさ、
つぶらない。
その顔で言われたら、あ、そうなの。
チワワで
言いたくなるけどね。
ハブ見たことないんだね。更新。
更新。
止まってる。
え？
青いのじゃん。
あ、これか。はいはい。
止まってる。
あ、ちょっとツイッターが更新されてなかったみたいで。
そうなんだ。
じゃあ俺のもそうなのかな。
へえ。なんかツイッターって不安定だよね。
あ、ほ
ん
とだ。
結構増えてますね。
お
ー、なんだ。芝沖さん。ヤンバルの国道には山ガニの対策も、取られているよね。
あ、そうなんだ。
はい。
うん。
沖崎さん、いろいろ工夫をしてるんですね。クイナ事故防止。
うん。
で、鳥さん、コンクリート地獄にしかして変わりはないかと。なるほどね。
それはそうだね。
うん。
うん。なんかやっぱり一方を守ると、やっぱそれに伴って環境とかも変わったりするので。
うん、林道は多いと思うけどね。
うん、
実際、
うん。多いよね。
うん。OK、
うん、
です、
はい。
じゃあそろそろ行きましょうか。沖縄ユンタク。
あ、そうでした。
リートークということで。
はい、私か。
はい。
緊張していたけど、忘れてたけど、緊張した。
今日のテーマは、はい。
今日のテーマは、子宮がんじゃない、子宮頸がんと向き合おう、
うん、
ということなんですけれども、
うんうんうん、
フリートークね、
はいはい、
で ちょっとまあ子宮頸がんって聞いて、うん、多分男性陣はまあいっかなって言って切ろうとしてる人もいるかもしれないけど
切る？
あのこのあ今日はじゃあいいやってあのこの放送は、
うん、マスカや
分かんない。でもさ男性とかってさ、うん、あの案外こういう話って聞く機会ないんじゃない？ある？
ない
んじゃない？だからちょっと変なかもしれないけど女性だけじゃなくて、あそうなの？うん、いやまあなんていうの聞く機会がないと思うから、もうあえてもうさいつも暗い話題ばっかりの私の優子なんですけど、たまにはちょっと明るい話題もしてみようかなと思うんだけど、まあいいや、
大丈夫、
明るいのこれ話題だから明るいの、
うん、あこれは明るくない、明るくないんだけど、うん、ちょっとまあみんなに聞いてほしいと思ってます、うん、まずあの子宮頸がんっていう題名なんだけれども、うん、あの子宮がん、
うん
ってあるさね、
うんうんうん、
子宮がんと子宮頸がんの区別わかる？
わからない。
なんとなく、
なんとなく、
うん、なんか入り口側でしょ、子宮の全体じゃなくて入り口、
うん、ごめん、
毛がついてるから、
そうそうそう、うん、違う、毛
なんだ、
違うんだ、うん、違う、みんながさ子宮がん子宮がんって言ってるのは、うん、そういうものはないわけ実は、
うん、総称ってこと、総称みたいな、
総称、子宮頸がんと子宮体がんを合わせて子宮がん、
うんうん、あ
で、はいはいはい、それをなんで子宮がんっていうかって言ったら、その役所が子宮がん、うん、子宮頸がんと子宮体がんで亡くなった人の死亡率を調べるために勝手に作った言葉だから、みんなが
集計した
うん、そうそう、
ってことなんて、じゃあ子宮頸体がんって何じゃ、
うん、子宮体がんっていうのは子宮の奥に、うん、奥にできるって言ったらいいのかな、
だから入り口側でしょ、子宮頸がん、当たってるぞ俺なんで違うって言われたの、
違う
当たってるよね、
当たってます、はい、当たってます、ちょっと先走りました、うん、はい、で子宮、
子宮の入り口の方にできるのが
子宮頸がんで、できるのが子宮頸がんね、うん、であの今日お伝えするのは子宮頸がんについてです、はい、なのであの子宮体がんについては今日はあの触れませんけれども、はいはい、まあ、子宮この頸がん、うんうん、というかなぜかっていう、うんうん、まあ、なんで阿波沖で子宮頸がんよってなるかもしれないけれども、うんうんうん、その沖縄って全国に比べて子宮頸がんの死亡率が高いわけ、
うん、
あのね他と比べて
全国よりも、
うん、全国よりも、うん、全国平均よりもって言った方が正しいのかな、
うんうん、
まあ、これなんでかねっていう理由はまだ分かってないです、
うんうん、
あの環境的にもっていうのもあるし、うんうん、DNA 的にもっていう学者もいるし、うんうん、まあ、それは分かってないんだけれども、うん、まあ、あのそういうことなので青沖で取り上げたいなと思ったんですね、
うんうん、
でそれであと2つ目が、うん、あの子宮頸がんっていうのは予防ができます、
うん
うんうん、で初期で発見できればほぼ 100% 完治して、うん、あの子供も産めます、
うん、
なんか子宮がんって聞くとさ、うん、摘出で、まあ、と子供産めないってなりそうさ、う
ん
う
ん
う
ん、予防ができるってことは他のがんとは違うんだね、なんか、
う
ん、
そうだね、
予防できるってことは、
うんうんうん、であのちょっとその他のがんとの違いも含めてさ、うん、子宮頸がんって何ですかっていう話で、
はいはいはい、
あのさっき言った、ね、レオナさんが言ったみたいに、うん、あの子宮頸部あの、うん、その入り口だね、うん、子宮の入り口にできるがんなんですけれども、
うん、
このがんさ、
うん、
あの原因はウイルスって言われてる、まあ、それはもうほぼあの 100%
ウイルスでなるがん、
なる、うん、
この子宮頸がんは、
そうそうそうそう、うん、そのウイルス
なんかタバコ吸ったらなるとか、
うんうんうん、
運動してなかったらなるとかではなくて、
じゃあ感染経路があるってことですか、
感染経路があります、うん、その名もヒトパピローマウイルス、ヒトパピローマウイルス、うん、名前はちょっと可愛いけどね、
ってことはこれは何だった、性病、
そうなんですね、うーんとね、これは日本でまだ、
うん、性病、
いや言っちゃっていい、うん、まあそれを反対するお医者さんもいるかもしれないけど、うん、あの、うん、アメリカとか欧米では、まあ、性病の一種と言われてます、うん、まあ、性交渉によって、うん、ウイルス感染によって感染してしまうのね、
うん、
あ、なってしまうので、
うんうん、
まあ、あのそのような病気なんですけれども、うん、ただこのウイルスさ、うん、特殊なものではないです、すべ、
うん、
ての女性の約 80% が一生に一度は感染してるという、
あ、そうなんだ、
うん、ウイルス、
あ、
感染してもがんになるかならないかっていうのもあるってことですか、
うん、そうそうそうそう、だから結構感染経路はたくさんで感染機会も多いんだけれども、うん、例えば感染しても普通の人大体のもう 90% はそれを排除する、体が免疫システムで排除するんだけれども、
がんになりきれないってこと、
なりきれずに、うん、
こっちもう感知してしまうってこと、
まあ、そうそうそう、悪さをしても、うん、あのもう治ってしまう、
うん、
免疫システムで、
うん、
ただその免疫システムで排除できなかった、
うん、
まあ、もしくは DNA 的な遺伝的な要素があったとかで、う あの、うん、残ってしまうのが癌になっちゃうわけさ、
うんうんうん、
ほんで、まあ運悪くこのウイルスに感染したまま、うん、通常10年ぐらい、
うん、
あの、まあ、放っておくと、うん、子宮頸癌に癌になってしまう。
10年もかかるの？
潜伏期間10年間あるんだ、うん、
その間体は戦ってるわけ、このヒトパー、ヒトパピローマ、
ヒトパピローマウイルス
戦って治って、うん、戦って治って、うん、でもついに負けて癌になるわけ。それが10年ぐらいかかるわけさ、うんうん
はあや
うん、
これはだから、うんうんうん、ほっといたらって話なの？
ほっといたらほっといたら、うん
うん、じゃあ1ヶ月で治るって人もいるの？
うん、
免疫が死にそ
う
い人、
うん、感染しても、うん、亡くなる人は亡くなる、
うん、
で、まあ、それが1年なのか3年なのか分からないけれども、うん、
個人差があるってこと、うん、
個人差がある。
感染しても分からないんですかね、うん、
分からない、なんか
症状がないんだ特に。
全くない。
じゃあ10年、時が多い。じゃあ10年後になっちゃう人っていうのもたまたまいるってことね。
でここでさっき出た他のがんとの違いなんだけれども、
うん、
あの他のがんってさ、
うん、
まずはほらがんって自覚症状が出たりとか、うん、出血するとか、うん、なんか、まあ、あのお金払ってペットとか、うん、なんかそういったものを受けて初めてがんかもってなって分かるじゃない、
うん、
がんかもっていう入り口で、
はいはい、
だけど子宮頸がんの場合は、うん、がんになりそうなちょっとやばそうな細胞があるよっていう時点でわかるわけ。このまま放っとくとがんになるかもしれないよっていう、
がん予備軍みたいな、
予備軍、うん、黄色信号で
胃潰瘍みたいな
発見できるんだ、
うん、発見できる。
ポリープみたいな。
そうだね、うん、ポリープになりそうだなみたいな。でそのポリープを放っといたらがんになりました。
なる人もいると。
なる人もいる。そうそうそう。ちょっとポリープ、そう、あポリープとはちょっと違うんだけれども、
違うけど、まあ、状況っていうか、
うん、そうそうそう、異変が起きてる細胞に、
異変が起きてるというのが分かるんだ、うんうん、
だから一歩二歩三歩前の段階で予防ができるっていうのが他のがんとの違い、
うん、
まあ、あとさ、あのお医者さんが直接触れて見れる臓器というか、ね、うん、お腹って切らないとダメだし、うん、肺もね、もうレントゲンしかないから、そういった形のがんです、
うん、
そういったがんが子宮頸がんと呼ばれるものです、
うん、
でさっきのちょっと話題に戻って、うん、1の全、1つ目の全国に比べて沖縄では子宮がんの死亡率が高いっていうことなんだけれども、うん、
これ大体子宮頸がんが原因なのかね。
うん、その
あ統計取ってないんだ
っけ。そうそう、さっき言ったようにさ、子宮がんってくくってしまってるから、
はっ
きりした割合わからないんだけれども、うん、子宮頸がんのやつもやっぱり高いんじゃないかっていうことで、
うんうん、
病院では言われてる、病院、うん、医師会かな、
うん、
でこの特にあの原因は分かっていないです。なんで沖縄が高いのかっていうのは、
うん、
ただ分かってるのは全国に比べて、はいはいはい、あの市町村での受診率のこの開き具合が非常にばらつきがある。例えば、
うん、
検診率、うん、検診を受ける率、
子宮がん検診の
ってこと。そうそうそう、子宮がん検診を受ける受診率で、例えば那覇市だったら 20% にも満たないわけ、
うん、受
診してる人の割合が。
これって何歳から受けてできるの、受けるの。
これは20歳です。
20歳から、
うん、20歳から、
はいはい、
で例えば座間味とか国神とあのすごい奥地で人口が少ないところは 60% とか 70%、
うん、あ逆に多いんだ。
逆に
多分周知できるんじゃない。あと若い人がいないから。
うーん、そうかそうか、周知できるっていうのはあるかもしれないですね、うん、
でばらつきが非常にあるのと、あとアンケートとかしていく中でやっぱり低所得で休みが取りにくいっていう中で、うん、お母さんとかがもうほっとくわけ、あもう次行こうとか、うん、なんかお金がかかりそうとか、うん、あと恥ずかしいとか、
うん、
まあ、そういったことで沖縄は受診率のこのばらつきがあるっていうことだわけさ、うん、
なるほど。
で2007年にあの子宮がん、卵巣がんを経験した女性や助産師、うん、婦人会が交流するトップランナー会が行ったアンケートによると、
うん、
沖縄の20代は子宮がん検診を受けたことがない割合が 67%、
うん、
これはちょっと悲しい数字ですよ。
これやっぱ多いんだ。
多いよ。20代の6、まあ、約7割が、
うん、
子宮がん検診を受けたことがない、
うん、
まあ、あのなんでさ、
うん、
これが悪い、あのこれが衝撃受けたっていうのは、うん、あの私がこれから話したいちょっと、うん、あの経験談なんだけれども、
うん、
ツイッター大丈夫、ちょっと戻る、
う
ん
うん、あちょっと戻りましょうか、
うん、
これよりさん、
うん、
妹が子宮頸がんでした、
うん、
軽かったからすぐ治ったけど、
うん、
なんかこれを見て、あ正直、うん、この言葉を聞いたのも今日が初めてだったんですけど。
そうなの？
そう、足球頸がんっていうやつ。
ああ、そうなんだ、うん、すごいね。じゃあうちいいことしてるね。
そうそうそう、 でしかもこんなね、身近に、身近っていうか、いたから、あ、意外とそんな身近な、
意外と短い
なんだと思って、うんうん、
やっぱ軽かったからすぐ治ったって書いて、うんね、いらっしゃるけど、でもこれちゃんと治療したら完治するんですね、うん
うん、そうだね、うん、
要はもうがんが弱くなくなる前にってことでしょ、
うんうんうんうん、ただちょっとそこら辺の治療っていう目的が、さっき言ったように、うん、がんじゃないけどがんにこのままほっといたらなるかもよっていう中で、うん、治療が始まるんだけれども、うん、やばくなったらもう切ります。その箇所を切ります、はい、もう悪いところはもうこの医者の目で、
適室みたいな、
うん、医者の目でちょっとやばいなと思ったらもう切る、うん、それが結構その沖縄、私の周りで、周りっていうか私の通ってた病院では、はいはいはい、うん、それがまず最初の治療でした、うん、で、まあ、私もさ、実は20代後半まで子宮頸がんについて何も知らなかったし、うん、集団検診も受けたことなかったわけ、うん、子宮がんっていうのは
67% の一人だったの。
そう一人で、おばちゃんがなるものっていうか、あんまり関係ないと思ってた。
わかる、
うん、で何気に受けたわけ、うん、で結果が来るさ、はいはい、結果さえももう開かんかったわけ、まあ、どうせ大丈夫よと思って、うん、でさ1ヶ月後か2ヶ月後に開いたら、うん、結構やばそうなことが書いてるわけ、うん、なんかちょっと異常が見られますので今すぐ病院行ってくださいみたいな1ヶ月
後にやばそうってやばいです。
やばいやばい。でさ、デイジびっくりしてからさ、泣きそうになってお母さんにさ、うん、うちなんかがんかもって言って、ちょっとやばいやばいってなって、
うん、冗談じゃないですよ、
ね、ちょっと、うん、冗談じゃない、本当に、うん、怖くなって、うん、仕事休んで慌てて行ったんだけど、うんうんうん、でさっき言ったようにちょっと細かくなる話だけど、うん、私の結果は何かって言ったら、うん、そのがんじゃないけどがんになりそうだよっていう段階が5段階あるんだけど、そのうちの3段階の A と B のうちの B だったわけ、うん、
要は感染してますと、
感染してて
、うん、この菌のステージがそこにあると、
うんうん、そうだからちょっと勘違いされやすいのは、うん、がんのステージのあれじゃない、カテゴリーじゃない、クラスじゃない、はいはいはい、がんのステージ 1,2,3,4 ってあるさ、うんうん、あれではなくて、
がんのステージ1にもなる前なんだ
よね、前、
うん、でそのクラス 1,2,3,4,5 がもう初期がんだわけさ、うんうん、で 1,2,3,4,5 で3になったら、デジ大概やばいやんにってなって、うん、ちょっとビビりました本当に、
うん、要は感染してますよ、
はい、感染してますよって、うんうん、それからもうなんか死に物狂いで調べました、うん、いろいろね、うん、でいろいろそのウイルスでなるんだなとか、うん、ウイルスその性病の一種だから結局偏見もあるんだなとか、うん、いろいろお勉強して、うんはい、でやはり何が怖いかって言ったら、うん、その命の危険もそうなんだけど、うん、子供が産めなくなるかもしれないという可能性を現実に突きつけられるのが、うん、とっても怖かったわけ。
なるほど、子宮だからね、
やばい、うん、誰でもいいから産んどこうって思って
た、うん、でもその選択が自分の選択じゃなくて、
う
ん、選択肢が不可抗力でなくなってしまうっていうのは怖いですよね、うん、
怖かった、
う
ん、あれと思って、今まで気にしたことがないこともすごい、うん、思ってさ、うん、思った。で私が経験したことで言うと、うん、そのやっぱりさっき言った2番目の予防ができる、そして初期で発見できればほぼ 100% で完治できる病気だから、うん、しかも怖いことに自覚症状がないわけ、自覚症状が出たらもう本当に危ない病気だから、
要はもうがんが発症したってことなんだね、
もうがんの初期もそれ以上な場合が多いから、うん、まあ、要は予防しましょうっていうことを今日は言いたくてここに来たんだけれども、うんうん、でその予防の仕方なんだけれども、うん、3つあります。1つはワクチン、うん、最近認可されたから新聞で見た人も多いかもしれないけれども、はいはい、
注射するわけね、
注射する、うん、
要は検診行って、
うん、その
やそのままやって
る、うん、そうで2つ目が、うん、避妊具を使う、うんうん、まあ、コンドームを使う、うん、で3番目が、うん、やはり検診をする、うん、っていうことなんだけれども、うんうん、ね、そのワクチンはまださ認可されたばっかりだからさ、うん、これはいいとも悪いとも私は言えないんだけれども、うん、ただそのウイルスって100種類ぐらいあるわけ、
ヒトパペローマウイルスの中に、
ヒトパピローマ
ウイ
ルスが中に、うん、100種類ぐらいあるわけさ、はいはいはい、全部番号で振られてるんだけど、以上ある、100種類以上、
はいはいはい、ワクチンはそのうち
の2つにしか効かない、
あ、でも強力な2つなのかな、
そうそう強力な2つ でもそれ以外のウイルスで、あの、がんになるかもしれないっていう中で、でアメリカ、
でもその他のウイルスはがんになる可能性が弱いってことですね。
弱い弱い、うん、
あの菌の強さが、
うんうんうん、
ただ香港 A 型みたいな、
そうそうそう、
新型は強いけどみたいな、
まあ、ちなみに16番と18番なんだけど、
うんうん、16番と18番がちょっと毒性が強い、
そうそう、悪玉
ヒトパペローマウイルスで、うんうん、もし16番か18番に感染していったら、うん、やばいかもしれない、
ちょっとやばいね、
可能性が高い、うんうん、
可能性が高い。
ワクチンは今16番と18番に効くものがあるってことね、
あると、そうそうそうそう、
だから他のパピオロマウイルス菌何十番かに感染した場合は、うん、このワクチンは効かない、
効かない、
うん、
うん、そうそうそう、
で他のワクチンはない、
今のところ、うん、認可されてるのはこの2つって、うん、この
前日本で認可されてるってこと、
うん、そうそうそう、
世界には存在はするんですかね、
世界にはね4種類ってもうちょっとあるみたい、
あ、そうなんだ、うん、
本当毒性にばらつきがあるってことじゃないかな、
うん、そうなんだよ、これも、
うん、
本当に一概に言えなくて、うん、まあ、しかも欧米では不妊症とか、うん、あの関係してくるんじゃないかと、このワクチンがね、
ワクチン、
ワクチンを
接種することによって、
しかも若いうちに接種することによって、はい、まあ、だから賛否両論だわけ、うん、まあ、それをどう判断するかはもう個人の判断なんだけれども、うん、
選択肢があるってだけマシだと思います。
そうだね、
でも16と18だったら打つしかないんだよ
そうだね、まあ、あの、うん、
あ、これは、予防のためのワクチンなの、それとも殺すこともできる、
いや殺すことはできない、
あ、じゃあ意味ないさ、
あ、そっか、
意味はなくない、
16と18に感染してると知ってたら、
うん、
打ってもダメでしょ、
感染してるからダメなんじゃないですか、
だから
違うか、
感染、うん、
治療のためのじゃなくて、
うん、予防
接種だから、う
ん、だからもし感染してたら意味ないよね、
うん、意味ない、
うん、
遅い遅い、
遅い、
トゥーレイト、
やむわに打っとけよみたいな、
そうですね、うん、うん、で、まあ、しかも値段が高いんだよね、1万5000円ぐらいする、
あ、
ワンショ
ット、あれじゃない、あ、1万5000円だったら、
まあね、うん、まあ、で、まあ、2つ目の避妊具だけど、まあ、これは、うん、まあ、大人だったら、ね、うん、あの、うん、やってると思うので、うん、あの、3番目に行くんだけれども、うん、で3番目がデイジ言いたいわけ、うん、みんなさ、まあ、みんなさっていうか3番目は、うん、あの市町村の集団
検診、
検診です、
はいはい、
私もそう思ってたんだけど、うん、勝手にハガキが届くと思ってなかった、うん、家にあなたは今回集団検診の対象だから受けてくださいねっていうハガキが来ると思ったんだけど、多分市町村によって違うんだけどもさ、うん、特に那覇市、私が住んでるところは、うん、自分で受けたいですって言わないと受けれないわけ、あの子宮がんの検診を、
検診はいくらするの、
ただ
あ、それだけど、う
ん、なんか届いた気がするんだけど、 あれ何、
しかも25と、
はい、
20と30、違う 5年おきに来る、
あ、そうだ、25歳の時に来ました、
うん、そうそうそう、で、あと今度30に来るけど、その間にいる人は、
そうかそうか、
自分で手を挙げてねっていう、
分かった、
しかも、
ん、25歳と30歳の人には、うん、しか市町村から
手紙が来ない、
受けなさいよっていう
ハガキは、
おすすめメールみたいなのが来るけど、他の年齢の人は、
うん、
自分で気づいていくっていうこと、ね、
そうそう、自分で手を挙げていく、うん、しかも2年に1度しか受けられない、
え、検診が、
検診、
なんで、
もう財政なんじゃない
ただだからってこと
そうじゃないかな、でも医師が推奨するのは1年に最低1回、
いや、それは料金かかる、
かかります、
いくらかかる、
3000円、
まあまあありじゃん、
まあ、前後3000円よりもかかるかもしれない、
公共のが2年に1回、
うん、2年に1度、
はいはい、
うん、
別になんか医学的にちょっとこれ以上やったらまずいとか言うわけじゃなくて、
あ、ないないない、うん、医学的にはまあ少なくても1年に1回、
うん、じゃあとりあえず2年に1回のやつは先に受けといて、
うん、そうそうそう、うん、そこで引っかかったら、まあ、自分でまあ病院行ったりとかでもいいかもしれない、う
ん、私サッカーめっちゃ怖くなってるんですけど
受けた方がいい
違う、なんかあの2年に1回会社で受診があるんだけど、うん、去年晩だったのに、うん、受診日をミスミスなんかこう逃してしまって、うん、さらに再予約したのにまた逃して、うん、もう来年でいいやと思って、うん、
ほらほらほら
来たら、でも数えたら最後に受けたのだから、うん、来年なので次受けるのが4年間、うん、無受診ってちょっと 怖くなってきたんですけど、
う
ん、
だっていつ発症するとかね、
そうな、で那覇医師会に
10年間なんとかとかあったし、
行こうかな、
行った方がいい、本当に行った方がいいっていうか、う
ん、ただできるんだったら行ってもいいね、
いや、もう3000円払ってもいいと思う、
行く、
うん、3000円払っても安い、
安い、
ハッピーアイスクリーム1本はい、ごめん、ちょっと時間もしてるんですけど、
じゃあ、結局その、うん、3000円って言ったさね、うん、個人的に病院に行くには、うんうんうん、それは簡単に予約とかできるの、うん、
できますよ、 那覇市内で言えば、うん、那覇西クリニックとかが有名なんだけれども、うん、オロクとマカビにある、
うんうん、あ、普通の病院で受けるんだ、
ごめん違うそれは乳がんだ、すいません忘れて、うん、富城中央病院だ
で受けれる、
うん、受けれます、はい、
うん、どこの病院でも受けれるとかではないん
だ、婦人科があるところだったら、
婦人科があるところ、
うん、あ、でも那覇市の指定とかあるんですか、例えば個人のクリニックで受けたいって言っても3000円で受けれるのかな、
受けれます、受けれます、
婦人科があればってこと
ですか、婦人科があれば、うん、子宮がん検査を
して普通に予約していついつですって感じ、
いついつですって言ったら、
これ時間は何どれぐらいかかるの、
あ、病院により切りだと思うけど、
診察、
あ、診察の、まあ、15分ぐらいじゃないかな、うん、
例えば仕事丸1日休まんとけんとか、
あ、うん、2時間とか半日ぐらいで十分だと思う、
この情報はね必要じゃない、
そうだね、う
ん、午前中で行けるんだったら入れようかなとか、
あ、まあ、そのあれによる、あの病院、例えば富城中央病院はすごいいいけど、うん、あの4時に予約したら絶対1時間半は遅れるとかあるから、
あ、
病院によるかもしれない、でも
その時間しか受け付けてないところとかもあるかも、
う
ん、
そうだね、それはもう自分の近くの病院に問い合わせてみるのが確実だと思います、う
ん、なるほどね、
うん、で、まあ、あのこの子宮頸がん、まあ、今まで述べたように、うん、こうちょっと特殊ながんというか、うん、その体からのメッセージを受け取れる、うん、自分が注意するだけで、うん、あ、ちょっと体がやばいよっていうのを、うん、そういったメッセージを受け取るか受け取らないかはもう本当自分次第だと思うんだけれども、
それは診察するしないと分からないでしょ、うん、受け取れないでしょ、
あ、そうそうそう、診察して
自覚症状ないから、
うん、そうそうそう、うん、そうだね、うん、あの診察して自分の体を客観的に見たら自分の体がどうなってるっていうのが分かってて、うん、さっきエミが言ったんだけれども、うん、あの龍大の医師会かな、うん、その解放に載ってたんだけれども、うん、子宮がんになってしまった人の 70% が受けたことがないか5年以上検診をしてない、
うん、4年
怖い、今まだ3年だから大丈夫かな1
年減らした
1年減らした
本当に受けてほしい、うん、あの最後にあれなんだけど、うんうん、ちょっと前に有名になった、うん、あの代理母出産で、まあ、ちょっと有名になった、うん、何だった、向井明さん、
はいはいはい、高田さんの、
うんうんうんうん、子宮頸がんが分かった時には、うん、妊娠4ヶ月でした、
あ、子宮頸がんだったな、あの人、うん、
へ
え、
うん、で子供を失いました、
うんうん、
それが1年に1回、
うんうん、
まあ、もしくは1回のワクチンで、
うん、
なんだろう、避けられるって言ったら語弊があるかもしれないけど、
うん、
リスクが、
うん、リスクが、
うんうん、
だったら本当に行ってほしいって思うわけよ、心底ね、
うんうん、
だからそのさっき言った、うん、その男性も自分の 大切な人とか親兄弟、うん、家族ね、うん、とかその、まあ、彼女でも友達でもいいんだけど、うん、いや行けよみたいなさ、
うん、
まあ、女性だと行きにくいっていうのもあるけど、
どうなの
男性
でもだから
男性
そう、大事だね、大事だね、
女が子宮があるから、
うんうんうん、
子宮経過になるけど
男性も感染します、
保菌してるわけ、
うん、男性も保菌者です、で男性は1ヶ月、数週間から3ヶ月以内に男性は消えます、
う
ん、ほとんど、
あ、そのウイルスが生活できない、
できない、うん、そうそう、
で
免疫っていうかそのウイルスが好む細胞がないのかな、とりあえずその
生存できる場所がないのか、地球行かないからか、だけど媒体にはなるってことだよね、
うんうん、だからあの性病と言われるあれもある、だから男性が持ってて不特定多数の女性とね、あの関係を持ったらその女性たちはリスクを持つし、まあ、男性もだからリスクを持つわけよ、まあ、だから性病の一種なんだけれどもね、
男性にもその菌が生きてる時間が何週間かあるってことね、
あります、
うん、
あ、感染しないかもしれないよ、
うん、
うんうん、したとしたら、うん、そうなんですよ、
性交渉で移るってことはそうよさね、でも、
うん、で、あと避妊具では、
うん、
あの何だった、エイズじゃない、
HIV
みたいに、うん、あの完璧ではないと言われてます、
うん、
だから避妊具だったら安心ではないっていうのも、うん、まあ、お医者さんが言ってました。
一応コンドームした方がいいけど、
そうだね、
どっちみちね、
うんうん、
だけど、ヒトパピローマウイルスっていうのは、
うんうん、
感染するかもしれないと、
そうそうそうそう、
もうそういったもう感染しやすい
環境がある、
うん、そういった菌ではあると、うん、ありふれた菌、
うん、
だから検診しようってことだね、うん、定期的に、
うん、そう、本当に2年以上行ってない人がいたら、
うん、
明日にでも仕事休んで行くべき、本当に
わかりました。
マジで言ってほしい。
ウイルスだから年齢関係ないんだよ、だから。
だと思う。
その、
うん、なんか多分子宮がんとかだけには限らないんだけど、うん、こう受診するっていうのは、うん、あの医者が勧める予防医学で一番の方法らしいんですよ、うん、なんか健康食品食べるとか、うん、なんか運動するとか、うん、そんなのよりも、うん、あの検診を年に1回受けるっていう方が確実に、うん、あのがんとか予防 で、うん、あの、うん、できるらしいので、うん、ちょっと肝に銘じて、うん、
本当に明日にでもあのこれ言っていいのかな、あ、まあ、あのあれなんだけど、うん、私友達に結構言ってるんだけど、うん、行けと、うん、すぐにでも、うん、で一人手術したかな、見つかって、
うーん、あ、そうなの、うん、ってことはもう初期ってこと、
初期、あ、がんではない、あのちょっとヤバめだったから、
がんになるかもしれないから、
気をね、
ポリップ切ったみたいな感じ、
そうそうそうそう、だから、まあ、私もそうなんだけど、うん、この身近な範囲でやっぱり1人2人3人って出てくるから、
うんうん、本当に身近な菌なんだ、
身近な菌、うん、まあ、その判断っていうのはね、お医者さん、うん、その主治医との判断にもよるけれども、うん、とりあえずね自分が、うん、あとあの感染してるか知りたい人は5000円でテストできます、
番号知るよって、
お医者さんに行けば、お医者さんに行けばその検査ができる、うん、自分がその HPV ウイルス、
3000円って言ってなかった、
あれは検診、
5000は何？
検診とウイルスの保有とは違う。
違う。あ、そうか。検診は子宮頸がん、あ、違う、子宮がん検診だから、がんになってるかどうかっていう検診。
がんになりそうな細胞があるかどうか。
はいはい、そうか、保有はしててもがんに、うん、がんっていうか、うん、それないときがある
んだ
ね。
そうそうそうそう、うん。でも自分が保有者かどうかって知りたい場合には、その5000円払ったら、
別で。
あなたは、うん、あの、何番の方にかかってますよとか。
じゃあ、エミが行かんときないな、そこっち？
うん、違う。子宮がん検診、うん。うん。そこで大丈夫だったら、多分ウイルスにかかってようがかかってまいがいい、いいみたいな。
うん、ああ、うん、そっか、そうなんだ。じゃあ検診に行きます。
検診に行ってください。
はい。
5000のやつは、どの菌にかかってるかってこと？
そうそうそう。マニアック的に知りたい。自分が何番にかかってるか知りたいとき。
いや
17番とかだったらどう？いい
のかな？16番と18番はダメなんで
しょ、うん、悪いやつ、
うん、17だったらまだ大丈夫かなのかな、
いや、そこはお医者さんに聞いてください
、まあ、いいとこだね、やつね、一応ね、
そうそうそうそう、うんうん、そうなんですよ、まあだからね、うん、みんな今日帰ったら言ってください、
うん、
女の人見たら
会う人
道行く人にちょっと
行ったかって、うん、
で男としてはだからそういうの伝える、
うん、あ、もう役目、ね、うん、だから役目で、うん、だからあ、さっき言おうとしたのは、うん、なんか変なとか思ってしまうから、うん、その妹とかお姉さんでもいいけど、うん、いや、はいはい、変な場合じゃないよとか言ってあげて、うん、じゃあ一緒に行くよとかさ、
うんうん、
それでもいいし、え、じゃあ何買ってあげるよとかでもいいさ、
しかしてから
しかしてからそんな協力があったら嬉しいよね、
はあはあはあ、はい、なるほどね、まあ、うん、それで子宮頸がんになるのを防ぐことができたら、ね、
はい、防ぎましょう、まあ、で、まあ、プラス沖縄の受診率を上げたいっていうのと、
うん、
あの沖縄 の、 その死亡率が高いって言われるのを下げたい、
うんうん、
はい、それからですね、まあ、いろいろまあ病気はあるけれども、まあ、今日は子宮頸がんということでお伝えしました、
うんうん、
はい、
はい、
ちょっとツイッターの方行ってみましょうか、
はいはい、
ちょっとさっきちょっと笑ってしまったんですけど、
ね、
パイ、ヒーラーさんかな、
ヒーラーさん、いやいや、ちょっとハンドルネームが怖い、
パイパティローマウイルスって
パイパティローマじゃない、
パイパティローマじゃない
似てますけど、
ヒトパピローマウイルス、
はい、パイパティローマ
と、ソベルメさん、
はい、
長寿の沖縄って言われているけど、
うん、
そういう話ってあまり表に出ないな、
うんうん、
確かになんか、でも長寿って幻想じゃないですか、もう
危ないと、うん、
今俺もやばいと思います、うん、
今ね、生きてらっしゃる、ねね、自分たちも生きてるけど、うん、今の、 あのお年寄りの生活が、うん、若い時の生活、自分たちも全然違うじゃないですか、だ、
うん
ね、からもう長寿は
や
ばい、俺なんか世代はやばいはずね、
昨日もハンバーガー食べたし、やばい
最近
そうそうそうそう、
欧米
食がね、
欧米どころか、うん、あの
ジャンク化してるから、うん、そうかそうか、
そうそう、はい、沖縄そばもやばいらしいね、
うん、炭水、そう、炭水化物に、う
ん、だプリン体だった、誰から聞いたんだっけ、
そうなんですか、
沖縄そばプリン体がいっぱいらしいよ、うん、プリン体っていうのは痛風の
原因になる。
だし、
だし、だしが、
だしが、
だ
し
が、そばだし。
あ、うまみ成分があるのがプリン体が入ってる。
豚肉が入ってるからか。
あ、やばい、みんな痛風にならんように気をつけた。まあちょっとトピック変わっちゃったけど、
はい。はい、で、コマコーさん、うん、会社の検診で受けさせてもらってます。子宮がん検診。
はい、あ、いいね。
うん。
うんうん
しっかりした会社、
ね、会社の検診受け損なったんだよね。
受け損なった
。あ、一応会社の検診あるんだよ。
あ、うんうんうん、あります。
あるんだ。
あります。
あ、あり、
私？
会社で検診ありますよね。うん、なんかみんなあるのかなと思ってたんですけど、ないところもあるんだ。
ないところも多い。
じゃあちゃんとしっかりしてる会社はそういうのも配慮してやってるんですね。
それか知らないだけかもしれないので総務とかに聞いて、
う
ん
う
ん、
あ、じゃあもうこれは総務と か, にか、うん、あの役員とかもし受けれない人、うん、受けてない人掛け合ってみてもいいかもしれないですね、
うんうん、
はい、
お客さん女性は大変ですねって、
ええ、
男性も男性も
いやいやいやだから言ったやし、うん、今日見たら、うん、今日じゃない、今日から見る全ての女性に言うのが男性の役割、うん、女子を見たらいや言ったか検診行ったか
活動、
そうそうそうそう、
大変大変ですねみたいな
多いっていう、はい、そんなこんなでね、はい、お伝えしましたが、はい、今日はどんな感じ、
う
ん、
お
そうそうそう、1時間ですね、はい、うん、いいねこういうのね、あのほら時間通りっていうさ、うんうん、ちょっとずつずらせるじゃん、5分遅れて始まったから5分遅れてって言ってね、民放とかだ、うん、テレビ局だったら絶対なんか許されないけど、なんか21世紀の番組って感じじゃん、っていうかまとめ方はどうしようかなって。
いやいや、それってでも俺なんかの都合でしょ。
ああ、そっか、
見てる人は待ってるから、
そうですよね、5分前から、そうそう、すいません
はい、
はい、
まあ、今日はね、
今日は
エンバルクイーナリンカと地球経眼か、
うん、見たくない現実が沖縄にはたくさんありますけれども、うんうんうん、それを見ていくのがわ沖縄
はい、他には、はい、はい、もっと、
はい、もっとトイレ行きたいちょっと
やっぱ一人一人なんかいろんなことに問題意識とか、うん、自分がどうやったらよりよく生きていけるかっていうのを考えたら、うん、いろんな答えとか方法が見えてくるんじゃないかなって思います、うん、ま
あ、結構ね楽屋イメージはあるからね、県外の人からもね、うん、最近は基地のイメージもあるかもしれないけど、沖縄の人自体があんまり興味なかったりするからね、意味のこともわからないとかね、
でもそれだよね、興味がないとか無知、それがヤンバルクイーンにもつながるし、ね、そのさっきの子宮頸がんにもつながる、そうそうそう、知らないっていうのは
知らなかったし、
知ることと、気づいて知ることが、うん、あの一番重要なんじゃないかなと思います。
その後に行動に変わっていく、
考えて、
そうそうそう、
はい、
じゃあまた
何疲れてんの
いいんじゃない、
こういう関係も活動しないといけないですね、
いつも言ってるさね、毎週ね、未来のお客のために考えて行動していくのはワッターバンド、私たち世代のバンドよってほら毎週言ってるでしょ、
もう目つぶっても言えるんじゃ
そのために放送してるから
そうですよね、うん、はい、
もう 2,30 年後の世界に生きてるのは私たちだから、
そうそうそうそう、
だから今俺なんかが今ある問題に無関心だったらダメだよって言ってる、
う
ん、
そうです、
知らんよってね、うん、ね、うん、というわけなんで、
はい、
来週もまた、来週じゃない、
再来週、再来週、
2週間、
次 何日になりますかね、
4回目の火曜日だよね
第4次はだから第2だから、
第 2回目のカレンジャーの2行目の火曜日です、
そうだそうだ、10月5日、
10月5日ですか、
火曜日、
はい、
次は10月5日の火曜日です、うん、はい、じゃあまた10月5日まで、
はい、
おやすみバイ
おやすみバイ